声の広報、県からの便りです。令和4年3月号、発行、群馬県メディアプロモーション課、郵便番号 371-8570、前橋市大手町 1-1-1、電話 027-226-2162、ファックス 027-243-3600。 目次です。県の人口と出生死亡数、世帯数。特集、農業は温かい、みんなで支え合う群馬の農業。準特集、新型コロナウイルス感染症についてのお知らせ。山本一太の知事コラム。お便りコーナー、インフォメーション、県ラジオ広報番組のご案内。ジャンポケロード、群馬交響楽団定期演奏会情報。作るん群馬クリエイティブファクトリーがオープン。3月は自殺対策強化月間です。群馬三大バイリンスタンプラリー、新入学や進級に向けて子どもの安全対策をしましょう。交通系 IC カードを使えるバス路線が広がります。県立図書館の特別整理休館。自動車税種別割は4月1日の車検証上の所有者に課税されます。専門広域幹線道路高崎西高区の一部区間が開通します。高崎北警察署が開所します。成年年齢引き下げによる消費者被害にご注意ください。防ごう山火事、大切な森林を守るために。県職員採用一類試験、行政事務 B、SPI 方式。県警察官 A 等採用試験、手話通訳者養成研修。転訳方針員養成講座、音訳方針員養成講座。以上、目次を終わります。県の人口と出生死亡数、世帯数。県移動人口調査、令和4年1月1日現在、出生死亡は12月1日から31日まで。県人口192万2335人、対前月マイナス1506人。男95万431人、女97万1904人。出生1030人、死亡2174人。世帯数81万53世帯。特集、農業は温かい、みんなで支え合う群馬の農業。本県は豊かな水や全国トップクラスの日照時間、標高差のある高地など恵まれた自然環境を生かし、年間を通して美味しく多彩な野菜が生産されています。こうした農業を守っていくため、県では産地や地域でリーダーとして活躍する農家と連携して、様々な就農支援を進め、昨年の新規就農者は過去5年で最多となりました。今、群馬の農業は幅広い世代の人たちに支えられています。これからも支え、守っていくために、農業を知り、いつもより少し多く県産野菜を食べて、生産者の思いを受け取ってみませんか。恵まれた環境と立地条件。群馬県は、利根川水系の豊かな水や、長い日照時間といった恵まれた自然環境を有し、大消費地東京まで100キロメートルの近さという立地条件にあります。このような強みを生かして、本県では、標高10メートルの平野から1400メートルの高冷地まで、季節に応じて多種多様な農畜産物が生産されています。特に野菜は農業産出額の約4割を占めており、令和2年の野菜産出額は全国6位となっています。主な県産農産物の全国順位、令和2年産出荷量、 1位、ほうれん草。2位、キャベツ、きゅうり、枝豆、ふき、梅。3位、レタス、ナス。資料、農林水産統計。過去5年で最多の新規就農者。農業が盛んな群馬県では、就農者の確保がとても大切です。本県では、昨年8月までの1年間に、県内で新たに就農した45歳未満の人は222人と、過去5年間で最多となりました。就農のための相談・研修など、受け入れ体制の整備が実を結び始めてきています。様々な就農支援。県では、就農相談や農業体験、農地の貸し借り、仲間づくりなど、様々な支援を行っています。相談・体験してみませんか？就農を希望する人の不安や悩みに対応するため、対面のほか、オンラインでもイベントや相談会を実施しています。また、農業体験や農業研修、就農方法などを紹介する14の窓口を用意しており、相談を受け付けています。詳しくは、群馬新規就農ポータルサイトをご覧ください。就農9年目の青木紀和さん、高崎市に伺いました。私は就農するため高崎市に移住しました。私自身、就農前は技術面や資金面に不安がありましたが、先輩農家や行政の手厚い支援のおかげで就農を決意できました。農業に少しでも興味がある人には、まず相談会に参加してほしいですね。農地の貸し借りをお手伝い。県内には将来にわたって耕作の予定がない9000ヘクタールの有給農地があるとされ、活用が課題となっています。県では農地を貸したい人、借りたい人を募集し、マッチングを行っています。気軽に相談してください。問い合わせ先、県農業公社、電話 027-251-1220。 若手就農者の仲間づくり支援。県では仲間づくりや労働力を補うため、いちごを栽培する伊藤さんに、同じ市内でナスを栽培する大河原さんを紹介しています。就農5年目の伊藤康弘さん、藤岡市に伺いました。同じ経営者として悩みを相談でき、同世代のつながりもできました。また作物が違うので、収穫期がずれ、お互いに手伝うことができます。技術面でも精神面でも支えられています。スマート農業でキュウリ栽培。デジタル技術を導入する農家が増えています。就農7年目で、伏成会代表の川島秀彦さん、館林市に伺いました。大浦館林地区を中心に約20人で活動している伏成会では、キュウリ栽培にデジタル技術を導入した栽培技術の向上を図っており、若手農家の自主組織として全国から注目されています。大浦館林地区のキュウリは、出荷量、作付け面積ともに全国トップクラスです。私たち伏成会は、生産量を増やすため、デジタル技術を導入しています。ハウス内は温度や湿度に応じて自動で窓の開閉ができたり、炭酸ガスを補填したりする装置があり、栽培に最適な環境を保っています。施設内の環境をデータ化し、仲間と数値に基づいた情報交換をすることで、生産量を増やすことができます。これまで経験と勘に頼っていた部分を、誰が見てもわかるようにできたのは画期的です。一方で、ハウス内の温度や湿度などの環境設定には、人の力が必要です。そこで、自主勉強会を開催したり、県内外の他産地を視察したり、多くのデータを収集、分析し、活用しています。将来的には、デジタル技術を導入する全国のキュウリ農家と情報交換し、キュウリ栽培を盛り上げていきたいです。県民の皆さんには、地産地消で、県産の美味しいキュウリをたくさん食べてほしいですね。 地域と農業が結ぶ人と人、新規就農者の育成に力を入れている倉淵草の会の皆さんを紹介します。倉淵草の会前会長佐藤茂さんに伺いました。高崎市倉淵町の生産者団体で農薬や化学肥料に頼らない野菜作りに取り組む約40の農家が加盟、研修制度や住環境などが充実しており、県内外からの多くの移住者が集まってきています。私は昭和60年に両親から農業を継ぎました。継いだ当初はほとんど収益にならず、県内外にチラシ1万枚を自ら配り宣伝する中で有機栽培があることを知りました。農薬を使わない栽培方法は難しく手間がかかります。害虫を防ぐため種まきのタイミングをずらしたり、病気を防ぐため土壌を改良したり、この土地に合った技術や農法を見つけるために試行錯誤してきました。次第に経営が安定してくると、周りの有給農地の多さに寂しさを感じ始めました。誰か倉淵で農業をやってくれる人がいればと思うようになり、就農者を募ったところ、倉淵の魅力が人を呼び、県内外から多くの人が来てくれました。多くの就農者と向き合う中で大変なこともありましたが、私は人が好きなのでここまで来られました。人は誰一人同じでなく、自分とは違う面を持っており、勉強になります。また新規就農者が独り立ちし、農地や家庭を持ったり、 PTA や地域の伝統行事で活躍してくれたりするのが何より嬉しいですね。農業は手間をかければ答えてくれるし、いい加減にやればそれなりになってしまうため、丹精込めて作っています。皆さんにはその手間と苦労を知ってもらい、生産者の愛情が詰まった群馬の野菜をたくさん食べてほしいですね。倉淵地域の温かさに惹かれて、移住就農の決め手は人柄。倉淵草の会会長和田博之さんに伺いました。平成9年に倉淵に移住、2年前に会長を引き継ぐ。以前は食品流通会社に勤務。生産者への尊敬と憧れがあり、就農を決意。倉淵の皆さんの人柄に惹かれ、移住して25年。当時はまだ移住者が少なく受け入れが大変な中、温かく迎え入れてくれました。倉淵草の会では就農者に技術面だけでなく生活面でも支援してきました。その温かさを引き継ぎつつ、新しい野菜栽培に挑戦する人や学校給食への支援にもより力を入れていきたいですね。悩んだらすぐに聞ける環境がある。倉淵草の会に伺いました。下野幸喜美咲さん、農業や造園を学び都内から5年前に移住した幸喜さんと、青年海外協力隊としてエクアドルで農業支援に従事し、1年前に移住した美咲さん。受け入れ体制の充実と地域の皆さんの人柄に惹かれ、移住就農しました。技術面や生活面で悩みがあっても、先輩農家にすぐに聞ける環境が用意されており、地域の皆さんも私たちを自分の家族のように大切にしてくれます。これまで倉淵で試行錯誤されつつ、この環境を作ってくれた先輩方の思いを継いで、将来はこの地域の農業を支えていきたいです。就農方法は3つ。県が誇る出荷量全国1位の野菜に関わる生産者を紹介します。親元就農、ほうれん草。就農7年目の清水至さん、太田市に伺いました。両親から農業を継ぎました。ほうれん草栽培は私で2代目です。父から基礎知識を学べることが強みです。自分の代で J-GAP 認証を取得しました。ほうれん草の出荷量日本一はとても嬉しいです。出荷量も味もより差をつけていくために日々奮闘中です。 J-GAP とは第三者機関の審査により、食の安全や環境保全への取り組みが確認された農場に与えられる認証です。 新規参入、カシューナス。先輩農家の下で研修経験を重ね、その後独立自営する収納方法です。収納13年目の高野和馬さん、大浦町に伺いました。私は青年海外協力隊の農業研修先が大浦町でした。地域の皆さんの人柄に惹かれ、宮城県から移住しました。自分の力で一から農業を始めるために、新規参入を選びました。ナスは初期投資が比較的少なく、新規就農者も始めやすいです。出荷は6月から11月までと、作業に関わる時間が長いため、愛情が湧きます。今年のナスもお楽しみに。雇用収納。カシューキャベツ。農業法人などに従業員として就職する方法。生活を安定させつつ、就農したいと考える人の多くが、この方法を選んでいます。就農5年目で、黒岩農事に勤める大畑由衣さん、妻恋村に伺いました。種まきから収穫まで担当しています。働きやすい環境なので、子育てをしながらでも、大好きな農業を続けられています。妻恋の甘く美味しいキャベツは自慢です。これからも日本一のカシューキャベツの生産を支えていきたいです。全国順位は2020年産、農林水産省、野菜生産出荷統計調べ、出荷量。ここで食べ、ここで買って、地産地消。県産農畜産物を買って食べてみませんか？群馬地産地消推進店。県産農畜産物を販売したり、積極的にメニューなどに取り入れたり、地産地消に取り組んでいる小売店や飲食店などを県が認定しています。産地直送サイトで購入。県はインターネット産地直送サイトの食べ直やポケットマルシェと連携して特設ページを開設。生産者から直接届く新鮮な県産農畜産物を楽しんでみませんか？問い合わせ先、新規就農について、県庁農業構造政策課、電話 027-226-3064、栽培技術について、県庁技術支援課、電話 027-226-3068、地産地消について、県庁群馬ブランド推進課、電話 027-226-3129。 以上、特集を終わります。準特集、新型コロナウイルス感染症についてのお知らせ。新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐには、一人一人の感染予防対策が大切です。引き続きマスクの着用や3密の回避、こまめな手洗い、換気など、基本的な感染予防対策の徹底をお願いします。県営ワクチン接種センターで接種できます。18歳以上の全県民が対象。2回目接種から6ヶ月間隔。県央センターは、県内全市町村。東毛センターは、東毛9市町に在住、在勤、在学で、18歳以上の人が対象です。3回目接種のほか、初回接種、1回目、2回目接種、をまだ終えていない人も対象となります。また原則として、モデルナ社ワクチンを使用しています。予約、問い合わせ先、群馬県営ワクチン接種センター、問い合わせ等窓口、コールセンター、電話、0570-001-720、午前9時から午後8時30分。3回目接種についての疑問にお答えします。3回目接種にはどのような効果がありますか？2回目接種後から低下した感染予防効果や重症化予防効果などを高める効果があります。ワクチンの効果を示す指標の一つである中和抗体価は、ファイザー社、 モデルナ社によると、3回目接種により上昇すると報告されています。初回、1回目、2回目、接種と同じワクチンを接種した時の副反応発生状況はどうでしょうか。接種部の痛み、倦怠感、発熱、38度以上など2回目接種と同じような症状が見られます。複数の試験研究からは3回目接種後の副反応は2回目接種後の同等以下と報告されています。初回、1回目、2回目接種と異なる種類のワクチンを使用、交互接種しても大丈夫でしょうか。3回目接種に使用するワクチンは、初回接種に用いたワクチンの種類に関わらず、ファイザー社またはモデルナ社ワクチンが適当であるとされています。また、初回と同じワクチンでも、異なるワクチンでも、中和抗体価の上昇は良好で、高い有効性が期待されると報告されています。ファイザー社、モデルナ社ワクチンのどちらでも、早期に接種をすることが大事です。周りの人への接種の強制や差別的な扱いはしないようにお願いします。3回目接種を促進しています。追加接種の必要性や安全性などの正しい情報を発信するとともに、接種をした人に抽選で特典を贈呈し、追加接種を促進します。受付申し込み期間、3月17日木曜日から5月31日火曜日、対象、4月30日土曜日までに新型コロナワクチンの3回目接種をした64歳以下の人。主な特典、電動アシスト自転車、ダイバーズウォッチ、県内温泉宿泊券、群馬交響楽団演奏会チケット、県内製造の飲料食料品など。その他、詳しくは群馬広報ホームページ版をご覧ください。www.pref.gunma.jp/。 問い合わせ先、県庁ワクチン接種推進課、電話 027-897-2956。 国の新規支援金、中小法人・個人事業者のための事業復活支援金をご活用ください。申請期間、5月31日火曜日まで。給付対象、1と2を満たす中小法人・個人事業者。1、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者。2、3年11月から4年3月のいずれかの月、対象月の売上高が平成30年11月から3年3月の間の任意の同じ月、基準月の売上高と比較して 50% 以上または 30% 以上 50% 未満減少した事業者。給付額、中小法人など上限最大250万円、個人事業者など上限最大50万円。相談窓口、事業復活支援金事務局。電話 0120-789-140。 午前8時30分から午後7時。土曜日、日曜日、祝日を含む。事業復活支援金、検索。ここに示す情報は、2月24日現在のものです。新型コロナウイルス感染症に関する情報は、状況により変わることがありますので、今後も、県・市町村の広報誌、ホームページや、テレビ・新聞などの情報に注意してください。以上、準特集を終わります。山本一太の知事コラム、未来構想フォーラムがスタート。先月14日に県内12地域のトップを切って、伊勢崎・玉村地域で未来構想フォーラムを開催しました。フォーラムでは最初に知事である私から、 新群馬県総合計画、ビジョンや山本県政が目指す未来構想について説明。その後、伊勢崎市長、玉村町長との持続可能な街づくりに関するパネルディスカッションや、参加者の皆さんとの意見交換を通じて、この地域の未来について熱く語り合いました。知事就任から2年半が経過しました。コロナを克服し、新たな群馬県を創造するための挑戦は始まったばかりです。今後も新たな総合計画に掲げる群馬の未来像を実現するため、こうしたフォーラムなどを通じて、県民の皆さんから様々なご意見をいただきたいと考えています。お便りコーナー、群馬広報に寄せられたご意見・ご感想を紹介します。2月号の特集で、STEAM 教育について初めて知りました。このような教育が受けられるのはとても羨ましいです。発想豊かな若者が早い段階でいろいろな課題に挑戦し、研究することはこれからの社会に必要不可欠です。この教育が今後さらに広がっていくことを期待しています。また、群馬の産業にも様々なアイデアが生まれ、ますます発展することを楽しみにしています。藤岡市、45歳。今年のニューイヤー駅伝は応援に力が入りました。私は沿道で応援するのが毎年恒例になっていますが、昨年と今年は我慢し、テレビの前で釘付けになっていました。やはり地元チームのスバルが良い結果を出すと嬉しいですね。来年はコロナが収束して、沿道で声援を送りたいです。高崎市、65歳。インフォメーション、お知らせ。2月24日現在の情報です。掲載している内容は、状況により、変更、中止となる可能性があります。また、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、県有施設への入場やイベント参加の際などに、入場制限やマスクの着用をお願いしている場合があります。詳しくは、群馬広報ホームページ版をご確認いただくか、お問い合わせください。ファクスによる問い合わせは、県庁メディアプロモーション課、027-243-3600 へお願いします。群馬広報ホームページ版の URL は、最後のページに掲載しています。県ラジオ広報番組のご案内、FM 群馬で、県政の話題について分かりやすく紹介しています。Y グループレフ、放送時間、月曜から木曜日、午前8時57分から8時58分、群馬情報トッピング、放送時間、月曜から木曜日、午後5時50分から5時54分、ジャンポケロード、群馬テレビ、毎週金曜日、午後7時30分、再放送、日曜日、午前9時30分、お笑いトリオ、ジャングルポケットが様々なミッションをクリアしながら、群馬県内をめぐる、ふれあいミッション旅バラエティです。3月11日、18日、草津町、問い合わせ先、県庁メディアプロモーション課、電話、027-226-2167。群馬交響楽団演奏会情報。演奏会名、日程、会場、内容。春休みコンサート、3月26日土曜日。開演時刻、午後2時30分。1時45分会場。ビキニ気流文化会館。指揮、角田光介。ゲスト、横山大輔、曲目、ぼよよん行進曲、ほか、0歳から入場できます。室内楽演奏会、ボリューム5、3月27日日曜日、開演時刻、午後3時、2時会場、高崎芸術劇場、群響メンバー、ナレーター、弥勒忠、曲目、ストラヴィンスキー、兵士の物語。問い合わせ先、 群馬交響楽団事務局、電話 027-322-4316、 つくるん群馬クリエイティブファクトリーがオープン。全国初のデジタルクリエイティブに特化した施設が3月8日火曜日にオープンします。この施設は 3DCG、 3次元アニメーション、ゲームプログラミング、 VR、仮想現実などのデジタル技術を使った創作活動を通し、新たな価値を生み出す人材を育成する拠点です。ぜひお越しください。最先端の技術体験、パソコンルーム、高性能なパソコンを使って本格的な創作活動を行うことができます。メインルーム、ノートパソコンやタブレットを使い、初心者からでも創作活動を楽しめます。クロマキー撮影スタジオ、映像の合成技法の一つであるクロマキーや、人や物の動きをデジタルデータにする技術、モーションキャプチャーなどを体験できます。日程時間、火曜日から金曜日、午後3時から8時、土曜日日曜日祝日、午前10時から午後6時、場所、アクエル前橋、前橋市表町。対象、県内の小中学生、高校生。定員、20人。費用無料。その他、初回は会員登録が必要です。申し込み方法など、詳しくは、群馬広報ホームページ版をご覧ください。問い合わせ先、県庁 e スポーツ新コンテンツ創出課、電話、027-897-2964。 3月は自殺対策強化月間です。県では県 LINE 公式アカウント、群馬県デジタル窓口の中に悩み相談窓口を開設し、相談の内容に応じた窓口を案内しているほか、自殺予防を目的とした電話相談を実施しています。生きていることが辛い、心が苦しいと感じたら、一人で悩まず相談をしてください。家族や知人から死にたいと相談された人、身近な人を自殺で亡くして辛い気持ちを抱えた人などの相談も受け付けています。相談窓口、日程時間、月曜日から金曜日、午前9時から午後10時、祝日、年末年始を除く、費用無料、通話料とナビダイヤル利用料は相談者の負担になります。相談専用電話番号、電話 0570-064-556、 行おう、守ろうよ、心。問い合わせ先、県心の健康センター、電話 027-263-1166。群馬三大梅林スタンプラリー。群馬三大梅林、秋間、春名、三里梅林や周辺の観光施設などを巡るスタンプラリー。9カ所のポイントの中から2カ所、うち1カ所以上は梅林のスタンプを集めて応募すると、抽選で宿泊券などの商品が当たります。春の香りを楽しみながら参加しませんか？日程、3月31日木曜日まで。場所により異なります。場所、秋間梅林観光案内所、春名梅林高崎市春名文化会館エコール、三里梅林全寺会場、蟹沢会場、磯部温泉旅館組合事務所、恵みの湯、峠の湯、薄い峠鉄道文化村、春名湖温泉夕菅元湯、春名神社、その他、詳しくは群馬広報ホームページ版をご覧ください。問い合わせ先、県高崎行政県税事務所、電話 027-322-4681。 新入学や進級に向けて、子どもの安全対策をしましょう。保護者へ、一人でいる子供は狙われやすいので、 常に誰かと一緒に行動させ、一人になった時は周囲を警戒しながら歩かせましょう。親子で通学路や遊び場などを歩き、危険な場所や困った時に駆け込む場所を確認しましょう。また、防犯ブザーはいつでも鳴らせる場所に身につけさせ、不審な人から声をかけられた時は、家のルールでできません、など大きな声ではっきりと断る練習をしておきましょう。地域の人へ。登下校や放課後の時間帯に、地域の人による子どもの見守りにご協力をお願いします。自主防犯パトロールの実施。見慣れない人には声をかける。庭木の手入れ、買い物や犬の散歩などのながら見守り。問い合わせ先。県庁消費生活課。電話 027-226-2355。 非行や犯罪に巻き込まれないように。春は生活環境の変化に伴い、子どもの夜遊びや喫煙、万引きなどの非行のほか、インターネットを利用した性的犯罪被害に遭う恐れが増えます。この時期は特に家族でコミュニケーションを図り、生活リズムや服装、態度などの変化を見逃さないようにしましょう。また、スマートフォンや携帯ゲーム機などは、フィルタリングを設定しましょう。不安なことや困ったことは、専門の相談員に相談してください。日程時間。月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分、祝日を除く。予約が必要です。予約・相談先。少年サポートセンター、前橋市西片貝町。電話 027-221-1616。 問い合わせ先。県警察本部子ども・女性安全対策課。電話 027-243-0110。交通系 IC カードを使えるバス路線が広がります。群馬バス、群馬中央バス、日本中央バス、日本中央交通、長井運輸、矢島タクシー、上信電鉄では、3月12日土曜日から、地域連携 IC カード、ノルベを導入します。自治体からの委託運行を含む、計64路線、153台に適用され、スイカやパスモなど他の交通系 IC カードの利用も可能になり、鉄道から路線バスへの乗り換えがスムーズになります。導入に伴い、共通バスカード、グンネット、および敬老バスカードの販売を3月31日で終了します。問い合わせ先、県庁交通政策課、電話027-897-2869。 県立図書館の特別整理休館。県立図書館は春季特別整理のため次の通り休館します。日程、3月8日火曜日から11日金曜日、7日月曜日は休館日。問い合わせ先、県立図書館。電話027-231-3008。 自動車税種別割は4月1日の車検証上の所有者に課税されます。自動車の売買や廃車、住所・氏名の変更などがあった場合は、3月31日木曜日までに運輸支局で車検証の変更手続きをしてください。手続きをしないと使用していない自動車に税金が課税されるなど、トラブルの原因となります。車検証の住所変更が間に合わない場合は、一時的に納税通知書の送付先を変更できます。電子申請受付システムから手続きできます。電子申請受付システム、https://kantan.jp/pref-gunma-u/。 問い合わせ先、自動車税種別割について、 県自動車税事務所、電話 027-263-4343、 県行政県税事務所。登録について、関東運輸局群馬運輸支局、電話 050-5540-2021。 正門広域幹線道路高崎西港区の一部区間が開通します。正門広域幹線道路のうち、高崎安中渋川線から荒町下室田線までの 2.4km が3月26日土曜日午後4時30分に開通します。正門広域幹線道路は前橋市、高崎市、安中市及び富岡市を結ぶ広域的な交通を担う全長 27.8km の幹線道路です。問い合わせ先、県庁道路整備課、電話 027-226-3578。 高崎北警察署が開所します。県警察では4月1日に高崎警察署の管轄区域を分割し、新たに高崎市北西部を管轄する高崎北警察署を開所します。その他対象地域など詳しくは県警察ホームページをご覧ください。問い合わせ先、県警察本部警務課、電話 027-243-0110。 成年年齢引き下げによる消費者被害にご注意ください。民法改正により4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられ、18歳、19歳の若者も大人として扱われるようになります。成人になると親権者の同意がなくても自分の意思で契約や借金ができるようになるため、契約知識や社会経験が少ない成人直後の若者を悪質業者は狙っています。これまで以上に注意をしてください。問い合わせ先、県庁消費生活課、電話 027-226-2281。 防ごう山火事、大切な森林を守るために。例年山火事が多発する3月1日から5月31日を山火事予防運動期間とし、パトロールなど予防対策を強化しています。私たち一人一人が気をつけることで山火事の発生を防ぐことができます。山火事の予防にご協力ください。山火事を防ぐには特に次のことに気をつけましょう。枯れ草の近くなど周囲に燃え広がる恐れのある場所では焚き火をしない。火器を使用しているときはその場を離れず、使用後は確実に消火する。タバコの吸い殻は必ず火が消えたことを確認し投げ捨てない。山火事を見つけたら速やかに119番通報し安全な場所に避難する。問い合わせ先、県庁林政課、電話 027-226-3221。 県職員採用一類試験、行政事務 B SPI 方式、第一次試験日、4月5日火曜日から18日月曜日のうち、受験者が選択する日、場所、全国の SPI3 テストセンター会場のうち、受験者が選択する会場。テストセンター会場については、株式会社リクルートマネジメントソリューションズのホームページをご覧ください。受付申し込み期間、3月7日月曜日から22日火曜日。出願方法、電子申請受付システム、https://s-kantan.jp/pref-gunma-u/。 その他、4年度から新たに実施する試験です。本試験の受験者は、6月に実施予定の4年度県職員採用一類試験の全試験区分を受験できません。併願不可。受験案内など詳しくは、 群馬広報ホームページ版をご覧ください。問い合わせ先、県人事委員会事務局、電話 027-226-2744。 県警察官 A 等採用試験第1次試験日、5月8日日曜日、第1次試験合格発表日、5月20日金曜日、第2次試験日、6月上旬、第2次試験合格発表日、6月24日金曜日、第3次試験日、7月上旬から中旬、第3次試験合格発表日、8月12日金曜日、受験資格採用予定人員、受験案内を参照してください。受付申し込み期間、3月14日月曜日から31日木曜日。郵送は4月1日金曜日まで消印有効。出願方法、電子申請受付システム、https://kantan.jp/pref-gunma-u/。 所定の出願用紙からも申し込めます。受験案内、出願用紙配布場所、県庁県民センター、県内警察署、交番、駐在所、県東京事務所、東京都千代田区平川町、アンテナショップ群馬ちゃんち、東京都中央区銀座、県人事委員会事務局、その他、詳しくは群馬広報ホームページ版をご覧ください。問い合わせ先、県人事委員会事務局、電話 027-226-2745。 手話通訳者養成研修、手話通訳に必要な技術などを学びます。日程時間、5月12日木曜日から12月15日木曜日。講義、5月14日土曜日、8月27日土曜日、10月1日土曜日、午前10時から正午。実技、5月12日から12月15日の木曜日、全30回。午後の部、1時30分から3時30分。夜間の部、7時から9時。場所、県社会福祉総合センター、前橋市新前橋町。対象、資格、県内在住で市町村が実施する手話方針養成講座基礎課程を修了するなど、聴覚障害者と手話で日常会話ができる人。定員、20人選考。費用、4600円。テキスト代。受付申し込み期間、3月18日金曜日から4月5日火曜日、必着。申し込み方法、往復はがき、往診面に、住所、氏名、振り仮名、電話番号、受講コース、午後または夜間。返信面に、郵便番号、住所、氏名を記入してください。その他、詳しくは、県聴覚障害者コミュニケーションプラザホームページをご覧ください。申し込み先、問い合わせ先、県聴覚障害者コミュニケーションプラザ、郵便番号 371-0843、前橋市新前橋町 13-12、電話 027-255-6633。 点訳方針養成講座、視覚障害者のための点字図書、資料などの制作方法を学びます。日程時間、入門編、5月11日水曜日、18日水曜日、25日水曜日。基礎編、6月1日から9月28日の水曜日、全16回。応用編、10月5日から5年2月1日。応用編はメールによる通信添削のため不定期。10月5日のみ対面での説明。時間はいずれも午前10時から正午。 場所、県社会福祉総合センター、前橋市新前橋町、ほか、対象、県内在住で、講座終了後、県立点字図書館で、点訳資料制作の奉仕活動ができる人、定員、20人選考、費用、1540円、共通テキスト代、入門編は無料です。受付、申し込み期間、4月8日金曜日まで、申し込み方法、所定の申し込み用紙、申し込み用紙配布場所、県立点字図書館、県立点字図書館ホームページからも入手できます。問い合わせ先、県立点字図書館、電話、027-255-6567、音訳方針員養成講座、視覚障害者のための録音図書、資料などの制作方法を学びます。日程時間、基礎編、5月17日から8月30日の火曜日、全14回、実践編、9月6日から5年3月14日の火曜日、全11回、時間はいずれも午後1時から3時30分、場所、県社会福祉総合センター、前橋市新前橋町、ほか、対象、県内在住で、原則、前日参加可能な人で、講座終了後、県立点字図書館で音訳奉仕活動ができる人、定員、20人選考、費用、880円、テキスト代、申し込み方法、所定の申し込み用紙、説明会で申し込み用紙を配布します。説明会に参加しないと申し込みができません。説明会、3月22日火曜日、午前10時30分から11時30分、午後1時30分から2時30分、3月23日水曜日、午後1時30分から2時30分、いずれかに出席が必要です。電話で申し込みを受け付けます。申し込み先、問い合わせ先、県立点字図書館、電話、027-255-6567。群馬広報ホームページ、https://www.pref.gunma.jp/以上、インフォメーション、お知らせでした。視覚に障害がある人のために、群馬広報の展示版、テープ版、および CD 版、デイジーを発行しています。希望する人は、県庁メディアプロモーション課、電話、027-226-2162 までお問い合わせください。以上で、声の広報、県からの便り、令和4年3月号を終わります。